はい、どうも皆さん改めましてこんにちは、今日はまた総会にもお出ましいただきまして大変ありがとうございました。無事総会をさせていただきまして、改めて新しい域に向けて動き出そうとしているところでございます。皆様ご案内の通り、今日本の政治情勢も急速に動いておりまして、で今回も、まあ、今選挙中なんでございますが、選挙の前からいろんなことが起きて今も動いておりまして、まあ、我々ずっとこうして新しい日本のことを言っておったわけでございますが、まあ、それは本当に今目の前で形になろうとしているということを最初にお話ししておきたいと思います。多くの今日本のメディアにしろ、有識者にしろ、世論もそうなんですが、昨年7月のイギリスの EU 離脱以降、一体世界で何が起きているのかをほとんどみんなフォローしていません。だからなんとなく昔が続いているようなことを思っておりますが、もう毎日毎日変わっております。まあ、それをまたちょっとこれから詳しくお話ししますが、でそれに伴って昔のイメージで日本を考え、昔のイメージでこれからの経営とか政治はやっておこうとすると、それ全然成り立たなくなります。で今経済界は正直なことを申しまして、お願いだからボートを揺らさないで、何もしないで厳しいからと、もう政権交代、そんな新しい方針もうやめてよというのが正直なところなんです。こうなんか将来に展望が開けてるわけではなくて、もちろんそういう会社もありますよ。でもまあ神戸製鋼所を見れば分かります通り、今日の仕事をまとめできなくなっちゃった大企業もあるわけで、要するにもうお願いだからもうそんな余計なこと言わないでと、もう株がね、そら意図的に上げようが上げないが上がってたらいいでしょうと、不動産もその先下がったらその時はその時だと、もうとにかく上がったらいいでしょうと、何が文句あるのと、余計なこと言わないとしないでというのが今本当の姿なんです。経済界がここまでこうなんて言いますか、現実から目をそらそうとしているということはものすごく恐ろしいことで、そういう人たちと共にやっている政治も全然行き詰まってくるわけでありますから、それはやっぱり全然違うところから出ないと世の中開けないってことを、まあ、初めに皆さんに申し上げておきたいと思います。まあ、安倍政権がね、どうなるかって話をするんですけども、要するに安倍氏が好きとか嫌いとかいう問題ではなくて、お願いながらもう変化なんかって言わないで、もう今更なんかね、何がルールが変わるとか未来どうなるとかね、そんなことやったらうち叶わないよと、本当のこと言ったらそれ株下がるでしょと、本当のこと言ったらもうね、会社成り立たないでしょと、余計なこと言わないでよというのが皆さんの本音だと思います。ここまで来たかと正直と思っております。それで今回はですね、こういうことだったんです。民進党がまあこういるんですが、全然制裁を書いてましたよね。で9月の下旬に臨時国会始まるんで、まあ冒頭解散を安倍氏はするんじゃないかと言われる噂はあったんです。しかしその解散前はですね、衆参で3分の2以上与党で取ってましたから、憲法改正をしたいんであればこれラストチャンスなんですね。そりゃいくらになったってこれより今より増えることないですから、次総選挙やって。そうすると本当にあの憲法改正したいんだな、それは解散はしないだろうと。でも例の盛りかけ問題ですね、盛りかけ問題で本当に辛かったらもう盛りかけなんて聞くだけでも嫌だってに聞いてましたから、そりゃ解散だろうと。で要するにもう解散して盛りかけがなくなるはずはないんだけども、追い詰められちゃったんでしょうな。だから盛りかけ解散にするか、あるいはその解散しないで踏ん張って憲法を改正申し込むか、どっちだろうとみんな思ってたんです。で同時に野党の方も民進党が全然制裁書いてたんで、今度総選挙やると民進党はなくなるんじゃないかと言われてた時期があったんです。もうなくなるだろうと。ところが選挙直前になると、まあ全国に120人弱ぐらいなんかもう候補者がいて、いやなくなることはないとなくならないと。でじゃあどれぐらい勝てるのっていうと、まあ自公でマイナス30ぐらい、本音の話マイナス30向けばいいのかなと。でマイナス50ってなると、まあ安倍氏が退陣するラインですから、マイナス50までいったらそれは成功なんじゃないのぐらいのみんなつもりでいたんですよ、正直なこと言って。だからもう総選挙で政権交代って、今皆さん野党の皆さん頑張ってますけども、はっきり言って選挙前にこの総選挙で政権交代するだろうと真面目に思ってた人は、まあ、はっきり言ってあんまりいなかったと思います。で、まあ、 やっぱりその盛りかけを取ったわけですね。盛りかけ解散を取って解散だって話になった。で、その時に、まあ、民進党はじゃあ、ね、いよいよ選挙だって言ったら、なんか様子が変なんです、聞いたら。民進党は候補者当たってないって言われて、何言ってんの、ストライキでも始めたのって言ったら、違うんだと。小池さんとこと合流するってわけですよ。一体何それって。で、民進党参議院議員もいるでしょ、参議院はどうするんだって、参議院はそのままなんだって。参議院がそのままで、衆議院が何ですかね、小池さんのとこ行くんで何すんのと、新党を作るんだというところから大騒ぎ始まったんです。で、今回間に小沢さんが入ってたんです。小沢さんが前原代表と小池さんの間に入っていろいろやってたのを聞いてたんです。ああ、また小沢さんがなんか始めたな。あの方現職の議員だから、まあ最後のこう、まあ挑戦みたいなことをやろうとしてるのかな。で、前原さんと話をしてた。でもこれはすごいな、おい、民進党やめちまうのかよと。いやいや、民進党はなくならないんだと。なくならないんだってみんな希望いっちゃうんだろうと。まあそういうやり方もあるのかなと思っていたら、排除の論理だっていうわけですよ。その民進党のその真ん中からリベラルの方は入れないっていうわけ。それは変な話だねと。じゃあ枝野さんたち知ってるのって言うと、やっぱどうも知らないらしいと。で、新聞報道はもう排除排除だって言うんだけど、まあその交渉してる人たちから、いやみんな行けるみたいなこと、交渉中みたいな話が聞こえてきて、一体どうなってんだと、狐につままれたな感じになっちゃったんですよ。でもそこではって私思いましたね。小沢さんって 党の名前が自由党でしょ。あの時自由党って名前変えましたよね。前原さんは昔民主党でしたよね。自由党と民主党が一緒になるみたいな話でしょ。それ昭和30年の保守合同と同じじゃないですか。昭和30年に二大政党制するときに自由党と民主党が一緒になって自由民主党になりましたよね。そうか、これは平成の二大政党制だと。平成の保守合同二大政党制なんだと私ピンときましてですね。だから自由党と民主党が一緒になって自由民主党で第二自由民主党を作ろうってことですよ。で、どうも後で聞いてみたら、小池さんは本当にそれ狙ってたらしいのね。2017年日本新党を狙ってたらしいんですよ。小池さんは小池さんで。要するにその、もう自民党もなんかグズグズになっちゃってるからね。で、自分がその細川さんと同じように新党を立ち上げて、自民党からごそっと自民党から抜いて、まあ、細川さんみたいな日本新党みたいな小池版を作ろうとどうもしていたらしいんですね。で、そのやり方として小沢さんに入ってもらってやったと。そういうふうに考えたら、なんかその、細川さんが近づいてたのもよくわかるんだよね。細川さんも、だからもう、その、ね、当時自民党が昭和の末期おかしくなっちゃってて、二つに割れると。で、その時にその、割れるから、細川さんとやれよと言われて、で、まあ日本の国の中枢の人たちですね。長老って言いますか、中枢の人たちから、細川さんとやんなよって言われて、で、細川さんは熊本県知事になって、まあ、行政の実績も積んで、で、総理大臣ということで、日本新党を率いて、ダッと出て、で、平成の政治が生まれますよね。小池さんも多分それ考えてたんじゃないかと思うんですよ。で、細川さんだからよくついてたでしょ、小池さんのところに。なんか、意味深な記事書いてたんですね、なんか、毎日新聞かなんかに。なんか、獅子が立つみたいなことをですね、書いてて、なんかなぁと思ってたら、そのことだったんだね。ただ、小池さんの場合は、あれはやっぱ後ろそんないないですよ。政経塾の皆さんだと、まあ、ちょっと政治評論会みたいな人たちが後ろついてるだけなんじゃないの？そんな日本の中枢の声なんてのはなかったと思いますよ。はっきり言って。で、こうパンパカパーンってやってみたんだけども、その、あの方はなんかある方曰く絶望から生まれた政治家だっていうことで、全く人信用しないんですね、あの方ね。で、実務能力ほとんどないんでしょ、あれ。だからよく見ればあれ、豊洲だってどうっていうかわかんないし。あれから築地だって暗礁を狙い上げちゃった感じでしょ、あれ。それから東京オリンピックだってまだまだ課題が山積してるし、よく見ればみんなほったらかしじゃないですか、あれ。で、そろそろなんか東京都知事に飽きてきちゃったような雰囲気じゃないですか、あの人。で、都民ファーストもなんか若い人たちが反旗翻して、要するにあそこ行ったらですね、あれですよ、酒飲んじゃいけないんだと。すごいね、なんかね。政治家同士がお互いに酒飲んじゃいけない、どうやって政治なんだかと思うんだけども、要するに党の内部で派閥作られるのが嫌なんでしょ。派閥作られるのは嫌だから、で、お前らその俺の私の言うことで来なさいと。 ね、お互いにその情報交換しちゃいかんと。それから情報発信も禁止なんでしょ、あれ。いろいろ言っちゃいけないんでしょ、あれ。SNS なんかで。だからそういう体制がもうバーッと出てきたわけです。一体これは何なんだと。これはもう独裁者じゃないかと。排除の論理、独裁者、一体あの人は何をしたいと思ってんだって機関が、うわーっと湧いてきたわけですね。で、こう民進党から言った方についてはですね、その、はい、最初に、その、言った人たちいるでしょ？合流の前に何人か行きましたよね。希望の党に。で、その中で、選別やってたんですよ。これはダメとか、これはいいとか。なーに、あんた、仲間を裏切ったやつがいるんですよ。民進党の、こいつは入れませんとか言って。仲間を裏切ってたやつがいて、で、前原氏もだから、しっかり見てやりゃいいものを、それはなんかそのままさしておいたから割れちゃったわけですよ。小沢さんも小沢さんですよ。爪が全然甘いわけよ。要するにちゃんとみんなで作って政党を作るはずだったのが、なんか、小池さんのそういう思いと全然別だったんでしょ？で、小池さん言ってみれば第二自民党みたいに作りたいと思ってたんでしょうから、左は入れないと。ね、あの方もともと右の中の右の上の雰囲気もある方だから。それ詰めてないわけです、私言いますよ、大沢さんが。詰めてないから、最後になって蓋開けてみて、なんでいけねえじゃねえかと。どういうことなんだと。で、大沢さんなんか無所属じゃないですかね。何ですか、あれは。自由党無所属で。吹き飛んじゃったじゃないですか。それで今度はですね、まあ、こう、行ってみた話になったんだけど、金がないわけよ。希望の党金がないでしょ。それから、事務局もないんですよ。今でもなんかないみたいよ、どうも。希望の党聞いたら。なんか、寄り合い所帯どころか有力議員の個人事務所が手伝ってるみたいなことを言ってる方いらっしゃいましたからね。だから元々何にもないんだね、あれね。ガランドのところに民主党の人入れてこうやるっていうことで、だから小池さんが実務能力がいろいろあったら、なかなか配分にならなかったと思うんだよね。こう細かい実務を詰めたら、おい、これ誰やんだ、これやんだって言って、数どうなんだって、そら、あんな変な排除劇なんか多分できなかったと思うんだけど、どうもそれないんじゃないな、あの方。で、自民党は自民党でですね、それは勢力増やしたいだろうけどな、ねえ、変なのと組んだらもっとおかしくなっちゃうでしょ。自民党の方もね。で、要するに、小池さんは安倍氏は嫌だってわけですよ。でも自民党と組みたいって言うんだから、そら自民党の簡単に OK 言いませんわね。ねえ、しかも今度は希望の党の方に不思議な方いらっしゃるわけですよ。総理大臣は安倍氏でなきゃダメだとかね。ご年配のね、方がいらっしゃって、なんか5億円の資金持ってきたんだって、あの方で。なんか比例の九州第1位じゃないですか、希望の党。だから安倍氏けしからんと思って希望の党って書くと安倍がいいっていう人が勝っちゃうんだよね、あれね。よくわかんないわけ。なんかさ、学芸会みたい、学芸会ではこうならないんじゃないかという、みんな非常に不思議に思ってるわけです。一体どういうことなんですか、これは、と。全く話になりませんな、ということなわけですよ。しかしね、あの希望という名前、決して私、あの人に話してないからね。私いつも本に希望書くでしょ。決して私、あの人に会ったことも、話したことも全くないですからね。最初お断りしておきますけども。それから希望の党に綱領ってあるんですよ。皆さん見ました？希望の党の綱領はいいこと書いてあるんだよ。全く右じゃありませんから。あれこそ中道穏健路線なんですよ。ね、あの持続的な経済発展とかね、寛容なる保守とか書いてあるわけですよ。で、私は不思議に思ったの。あれ、どうしたのと、誰が書いたのと。少なくとも小池さんじゃないと思うんだよね。そしたらほら、ちょっと名前言いませんけども、昔我々国会で勉強会やってたでしょ。あそこに出てきたメンバーの一人ですよ、書いた。彼が向こう行って、疑問を解いて帰ったんですね。ああ、なるほどね、と。で、まあ、とりあえず希望の党ということにあったんだけど、その、まずそっちはこうずっこけてきてる。で、困ったのはその民進党の左の方ですよ。真ん中から左ね。これはもう、要するに候補者立てられなくなるわけですよ。で、私は思った。平成のね、その、保守合同ってことは、新自民党ができるんであれば、その反対側があるんですよ。昭和30年は、旧社会党の右と左が、もう一回統一して、新社会党を作るわけよ。左も統一したんだよ。これだと思ったの。これだと。今度は、要するに、左も立て直す番だと。真ん中から左も。で、あちこち、私なりにこう、知り合いがいますから、働きかけたんですよ。早く作れと。リベラルの旗立てろと。右の方は希望の党でやってると。今度は左だと。左の旗立てろと。今がチャンスだと。 まあ私知ってるところは声かけましたよ。そしたらできた。別に私江戸野さん知りませんよ。個人的に全く知らない方だけども、江戸野さんがボーンと旗立てて、でその社民党共産党も選挙協力して、でなんか新聞報道によったら共産党の委員長も、共産党のトップもですね、主犯指名でそのまあ枝野で書いてもいいかもしれないというのが書いてあるわけね。おお、そこまで変わったかと。で実際にはもうその後真ん中から左はどんどんどんどん行ってみればこう組織っていうよりもこう連帯が強まっていて、ほぼ固まったんじゃないですか。だから今や日本はもう選挙前と違いますよ。リベラルから左は政党問わず、もちろん政党だからそれぞれ戦いはありますけどね、選挙なんかでは。でも政党を超えたそのつながりがもうできたと思う。で、私はこう思ってるんですよ。要するに昭和30年もそうで、自民党と社会党を作るっていうのは、自民党は経済、社会党はそれは福祉なんですよ。役割分担なんですよ。やっぱりですね、役割分担すごく大事でね。やっぱ経営者とかサラリーマンの、まあ、正社員たちの世界と、そうでない人の世界ってやっぱりね、ギャップが大きいんだよ、結構。やっぱりね、左は大事でね。左はけしからんとか言ってですね、極右みたいなこと言うから世の中は変なことなんで、真ん中から左ってすごく大事なんですよ。この人たちが拗ねるとね、革命になって全部をひっくり返っちゃうでしょ。いじめたら大変なことなんでしょ。だからこっちを大事にしないと絶対世の中持たないわけ。いや、だから私は見てて思った。見てるとですね、市民連合とかね、もちろん市民連合昔からいるんだけども、NPO とかいろんなボランティアとかね、若い人たちとか年配の人たちがね、結構こっちに連帯感を持ってるんですよ。江戸の人たちの方に。そうか、これね、いよいよね、日本もこれから年金も医療も福祉も難しいでしょ。セーフティーネットってやつを立て直さなきゃいけないじゃないさ。ああ、彼らの仕事だと思ったな。要するにもう中央で考えられることって限られてるから、これから実際にね、いろんな弱者が出てくる。社会保障のこと、福祉のこと、何とかしなきゃいかん。主役は彼らなんじゃないの？それは単なる政党じゃないですよ。単なる政党の問題じゃなくて、リベラル、真ん中から左の人たちが、もう言ってみれば、自分たちの足元を見て、この日本を立て直さなきゃいかんと。ね、その落ちこぼれのないようにですね、みんなやらなきゃいかん。思ってるんだと思うんですよ。これしかないと思ったね。だから左はできたと。でしかし金がいるんだな。金が。こういう時ですね、二宮尊徳勉強してるとすごく役に立つんですよ。二宮尊徳のね、実際の物語にこういう話があるの。あるところで尊徳さんがですね、こう村おこしをやってるんですね。で、陰謀な庄屋かなんかいるんですよ。嫌なやつ。俺の金は俺の金、人の金も俺の金みたいなやつね。そういうやつがいて、でみんなに嫌われてるわけ。ところが、孫徳さんが村おこしやるとですね、その人も改心するんだよ。俺、ひでえことやってたと。で、孫徳さんに、気に来るんですよ。すいません、私もですね、ちょっと今までやたいことやってて、この辺でちょっと改心をして、みんなに認めてもらいたいんですと。でも、孫徳さん、何をすれば私は、改めてみんなに認めてもらえるんでしょうかと。この陰謀なことばっかりやってたこの私がと質問するんです。これ多分実話です。小田原氏が作ったビデオ、そういう場面があるから。そういった孫徳さんはですね、それあんたね、持ってるもの全部ね、そのね、貧しい人たちにですね、寄付しなさいと。そうすれば認めてくれるよっていうのを言うんですね。実はね、こう、自分がこう、抱えたものの中で、まあ、最低限必要なものを置いといて、あと皆さんに使ってくださいっていうのが、孫徳さんの思想の中の、水上っていう考え方ですね。水上っていうんです。要するに、こう、皆さんに分け与えることだよね。これだと思ったんです。例えば、神戸製鋼所もあんなことになっちゃったし、他にもなんかいろんな問題企業ありますよね。で、これでバブル崩壊したくらいもっと出てきますよ、そういう問題が。そしたら、どうなるか。内部留保は山のように持ってますよね。内部留保は山のように持ってて、で、行き詰まってくるわけですよ。もう、投資もできない、何もできない、どうしましょうか。で、これをね、臨時財産税なんて取り立てるとこれまで良くないんだな。こうね、政府の力で無理やり取り立てるとね、対決するから、お願いに行くんだね。水上のお願いですよ。水上のお願い、ちょっと1兆円出してくださいなと。ね、皆さんもこの先ですね、日本人が覚醒していく中でね、いつまでもね、陰謀、非人間的企業と言われたんじゃ、ほら、やっていけないでしょうと。ね、この際、 その内部留保ね、ちょっとこっち回して、その皆さんのために使っていただいたらどうですかと言えばいいと思うんですよ。で、私はだから日本再生基金みたいのをね、うちの NPO じゃないですよ、うちの NPO じゃなくて国で日本再生基金でも作ってですね、まあ何兆円かの金を皆さんでご寄付で集めたらいいと思うんだね。言ってみれば、これは戦時利得みたいなもんですよ。この20年ぐらい政府の補助金で食った連中たくさんいるんだ。いろいろ聞きますとね、特に大企業なんかね、政府とくっついちゃってるところは財政が止まったら会社も潰れそうなところがたくさんあるんですって。驚きましたよ。財政支援っていうのはね、アシスト付き自転車みたいなもんで、アシスト付き自転車みたいんでね、自分で経営しててちょっと助けてもらうぐらいならいいわけよ。ところが近年は補助金もらう事業だけやるんだってさ。補助金もらうから事業やんだって話になんだよね。だからそんなとこ補助金止まったらね、終わっちゃうんだってさ。結構ありますよっつうのよ。いや、おい、どうもなんだろうと。だ、それはもう水上してもらうしかないよ、そういうところは。水上していただいて、ね、必要なものだけ、ね、最低限だけ置いといて、あとは皆さん使ってないと。そうやって、要するに、税金貯め込んだんでしょ？税金と、あと国民の借金を貯め込んじゃったわけでしょ？国債発行して調達した金って国民が返済する金じゃないですか。その金蓄えちゃったわけでしょ？これちょっとお出しいただかないと。お願いに回らないといけませんね。お願い回りとか決してお茶飲んじゃいけないんでね。出された応接で決してお茶飲むことなくですね、一つお願いよと言ってですね、まあ何兆円か集まんじゃないです？身に覚えになりそうな会社多いもんね、結構ね。ちょっとお願いに上がってですね、日本再生基金を作って、真ん中左下にこれでお願いしますよと。今経済界にできるのはここまでと。とにかく金が出されると。でもこの先企業や政府がやったってどうせ金行き渡らないぞと。隅々には絶対行き渡らないし、不公平がまた生まれるだけだと。ちょっとですね、もう民度が上がってんだから、日本も民度上がってるからね、こう、まあ若い人から年配の人から、町場の人から、ね、いろんな人たちが集まって、皆さんでセーフティネットを作ってやはりと。これが真ん中左の仕事だった。今回ね、ああいうふうに形ができたのは、もうすぐ始まるという意味だと。私はそう思ったですよ。うん。で、問題は真ん中の右。で、だから左の人たちは元気ですよね。こう、私こう見てると、今までこう投票先がないって困ってる人は結構いたんですよ。例えば民進党もですね、右から左までいるでしょ。民進党があって言ってもね、おい、なんかあれあれなんか軍国主義者じゃないかっているわけよね。だからさ、党って一つだってさ、困っちゃうわけよ、はっきり言って。そうでしょ。でもまあなんか本当に偶然に割れましたから、そら真ん中から左っちゃこれまとまってんで、あ、これ行きましょうでみんな行けるわけよ。だから結構ほっとしてる顔してる人多いんですよ、私見てると。リベラル系の人たちはほっとしてんの。あ、やっとなんか投票先が見つかったかなと。これですよね。選挙に勝つ勝たないじゃなくて、こうなんか自分たちと気心が通じる政治勢力ができたというちょっと安心感かな。左は前からほらね、こう横の反目がすごいですから、党派別のね。だからまああれ、それなくなるとは思わないけど、まあ上手に進み込んでいけばさ、大きな目的のためにみんな協力しましょうということでやればうまくいくわけで、あ、とりあえずこっちできたかなと思う。一瞬でしたよ皆さん。一週間かかんなかったよ。あのね、世の中って面白いんですね。みんながハッとする瞬間があるんです。候補者立てられない、左、真ん中から左、リベラルから左は候補者立てられない、どうしようと思うでしょ。ここにいる皆さん思い出しません？その話、高島博士のお話。高島博士がなんで放射能が消えるのか、その仕組みを前からお話になるでしょ。実は微生物がの働きなんだと。微生物ってのはいろんな種類があるんだけども、例えば空気が好きな微生物は割と土の上の方、空気嫌いな微生物は下の方にいる。で、どっちでもいいのはまあ両方いると。ところが大抵微生物なんてのは仮死状態、普段だから活動しない状態で死に眠ってんだと。ところがハッと思う瞬間があるんだと。微生物がハッと思う瞬間があると、その仮死状態の微生物が一気に元気になってお互い手をつなぎ始めるんだと。手をつなぎ始めて融合が起きるんだって言ってたでしょ。ちょっと高島さんのちょっとここに書くとですね、いわゆる三つどもえの話だよね。高島さんよく言うでしょう。要するに世の中はまず分解があるんだと。一つあるものが壊れて
バラバラになって、それがもう一つ、それが新しく組み合わせられる、合成になるんだと。合成になった後、それが一体になる、融合が起きるんだと、こういうふうに高島は言ってますよね。で、この時に、
分解と融合が同時に起きるんですよ。まさに日本酒の複合、日本酒の平行複合のように、微生物がきっちり動くと、分解と融合が同時に起きるんですよ、これ。日本酒みたいに。だからこっちで壊れながら新しいものは同時に生まれていくわけ。で、これが言ってみれば微生物の情報なんですね。だから微生物は情報を受けて、ハッとするという情報を受けて、やばいと。この放射能を消さなきゃいかんと思うと、放射能を消す働きをする微生物を一気に作っていくんですよ。今までの微生物は形を変えて、分解と融合が同時に起きて、いきなりその放射性物質を消す微生物が生まれてくるわけですよ。高島さんの言ったことが現実に政治が起きたんだね、今回。民進党がぶっ壊れていきながら、立憲民主党がいきなりできてきたんですよ。すごいな、やっぱり勉強するもんだと思った。あのね、勉強はしとかなきゃわかんない。本当にそう。勉強しとかなきゃわからんよ、こういうことは。高島さん、話聞いてですね、難しい話なんだけど、勉強してればわかる。そうか、分解というの、同時に起きるんだ。で、いけーって言ったら、立派なもんできたでしょ。だから、無から有が生まれるってあのことよ。ハッとしたからなんですよ。みんなハッとするから腰が抜けるでしょ。腰が抜けたところで、こっちだ、いけーって言うと、その天の意志みたいなのが働いて、バッと動くんだね。そうするとね、例えばね、民進党をこう再編しようなんて言ったらなかなかうまくいかんですよ、普段の時ね。社民党と共産党と一緒にしようなんて普段の時絶対動くわけないでしょ、そんなものはさ。ところがね、まさにこのハッとする瞬間っていうのは、ある意味で言うと得意点みたいな場所なんですね。前も後ろも右も左も上も下もわからない瞬間ってあるんですよ。え、どうしようという、やばいという、どうしようという、この瞬間、得意点みたいなところで、ここは、ほんの小さな力で、どっちにでも動くんですよ。何十年、何百年できなかった話がね、一瞬ちょんとつくだけで動くことがあるんですよ。ここが、一番大事なところ。だから本当にですね、ほんのわずかな力で歴史の大局を動かすってのは、この瞬間絶対逃しちゃいけないの。みんながハッとしたその瞬間にちょんとつくんです。ちょっとドーンと動くんですね。今回は本当に体験してよくわかりました。だからやはりどの方向かということも常々勉強しておかなきゃダメ。腰が抜けた瞬間に何かわからない、この先どうなるかわからないって言ったらもうそれで終わり。このちょんとつく瞬間っていうのは、まあせいぜい数日ですよ、私に言わせると。長くても3日4日、それこそ1日2日でボーンって言わないか、絶対もうみんなどっか行っちゃいますから。ハッとしてそれもらわないと今度諦めて、ますます過死状態になっちゃうから。ハッとしてまだアクティブな時に、だからせいぜい1日2日なんだよ、これ。この瞬間ってやつは。なんか、ああいうの今回の見てると、例えば、信長が殺された瞬間なんかそうだったんだろうな。信長が殺されたっていう時は多分そうだったんだろうな、あれな。やばい、どうしようっていうことでさ、あの辺から徳川家康がスイッチオンになってきますよね。ねえ、なんかそうだったんだろうと私思うんですよ。だからこれも、次の世の中を先を見越してなきゃダメ。時代の先を必ず見越してなきゃダメ。見越してないとこの時どっち行っていいかわかりませんから。どっちついていいかわかりませんから、これ。だからやっぱり普段の勉強っていうのは、ほとんどの時はあまり関係ないようなんだけど、この一生に何回かしかない、普通何回しかないと思うんですよ。ここでボンと一回行かないか、この瞬間のためにあるんだね。よーくわかりました。だから油断をしててもいけない。何にもないなんて思って昼寝してるわけにもいかない。気張ってて今やろうってもダメだ。この瞬間来たらポッと出ていかないと。平常心を持って、大きな情熱を持って、だからこう瞬発力って言うんでしょうか、リーダーシップの瞬発力って言うんでしょうか、そのハッとした瞬間を見逃さない瞬発力、これもいりますな。いやー、これは本物の乱世だと思った。本物の乱世っていうのは壊れるだけじゃない。壊れるのは分解でしょ、融合も起こるの。こうやってボンと何か生まれるんですね。これはだからね、微生物の原理でもありますし、これから皆さん こういうこといくつかまだあると思うから、それはやっぱり、まあ私も情報発信しますけども、よーく見ていて、何十年何百年動かないものが本当に動く瞬間できますから、これはぜひ皆さんよく活用してください。で、右ね、今度は右の方なんだけど、まあ自民党はあんな感じで、でも今のところ真面目に予測やるとマイナス50ぐらいなんですね。あれ、真面目に選挙の予測やると自民党マイナス50ぐらいで、安倍さんの当落ライン上なんだね。あれ、だ、安倍さんなんかいろいろ険しい顔してんじゃない、なんかね。で、まあ仮に安倍さんこう続投してもですよ、国会の方は盛りかけ盛りかけですよ。だって左にまとまったから、そりゃ野党はこれから猛烈な勢いで来ますよ、これ。で、一方憲法改正したかった人はなんで解散したんだって話でしょ、これ。そりゃ大変じゃないの。臨時国会開けはもう冒頭から盛りかけ盛りかけだよね。安倍さんどうやって政治やるんだろうね、よくわかんないけど。で、まあ自民党のことですから、それはね、よく知りませんけども、でもまあとにかく新しいものがなんか見えてないよね。もっと金融緩和しようってだけでしょ。黒田日銀総裁いますよね。あの総裁なんか最近面白いですわ。保有する国債の量減らし始めてんのよ。黒田さんって金融引き締めやるって言ってないよね。ねえ、これ以上拡大するとも言ってないけど、なんか夏の数字見ると日銀は保有する国債の量が減り始めてるわけ。なんだこれ、金抜いてるってことじゃないですか、市場から。普通こういうことをさ、黙ってやっちゃいけないってのが今の常識なんだよね。中央銀行はマーケットを驚かしちゃいけないと。中央銀行はちゃんとマーケットでコミュニケーションしろというのが世界の常識なんだけど、あれは多分常識と違うことやってるなと思うんだよね。ということは黒田さんは、まあ、日銀の職員なんかと同じ感じなんじゃないの。もうそんなこれ以上出しませんと、金ばらまきませんという方に変わったんでしょ。安倍さんに協力して、あれ、安倍さんの周りに上げ手法なんて連中いますよね。新自由主義者よ、いくらでも金まけと、際限なくまいたりみたいな人たちとは一線を隠したんでしょ。そうするとなんか安倍さんの周りっていうのは、そんな黒田なんかもう解任だと、来年はクビにしてやると、新しいのを入れて、もうそんな節操も何もない、どこまでも金ばらまけみたいなのが出てくる可能性があると思ってるんでしょ。そういうふうに変えたいと思ってるんでしょ。それが出てくれば株価は永遠に上がり続けるみたいな話だろ。で、どんどんどんどん財政負けはいくらでも補助金来るって話でしょ。実際にですね、日銀が購入する国債の量っていうのはもう2年ぐらい前からほぼ横ばいなんですよね。株は少し増えてるようですけど、国債の量横ばいで、だからやっぱり金は詰まってきてんじゃないか、財政の方は。財政なんか締まってきてると思いますよ、なんか見てると。で、これは面白くないと。もっともっと財政資金ばらまかないと政治も持たないし、成長するんでる企業も持たないと。だからもうこっちはもう日銀のね、日銀も乗っ取って、もうとにかく無限大に金出しちゃおうと。最後ハイパーインフレになったらいいじゃないかと。チャラだと。調子なんじゃないの、これ。まあ相当無責任の限りだと思うんだけども、それぐらいしかなんか見てるとないですよね、あれね。方向性が。それから憲法改正についても安倍さん言っちゃったよね、ついにね。あの、田原にね、新聞載ってたでしょ。アメリカに言われてたんだよ、つって。改正しろってアメリカに言われてたんだよ。だけど、安保法制できたからもういいって言われたんだと。アメリカは実は憲法改正しろとは言ってなかったよな。安保体制に協力してくれってなこと言ってたんで、だから、あれも同床義務だったんだね。でもまあ、だから本当にね、第一次安倍内閣っていうのは安倍氏を自分自力でやったんだよ。ね、アメリカ的に増して自力でやってずっこけたでしょ。第二次安倍内閣はアメリカの戦争屋と組んだのよ。だから続いたのよ。でもその戦争屋もトランプ政権になってもお見限りでさ、お帰りで、あとは武器さえ買ってくればいいってことでしょ。今までの契約になってる武器買えばいい。それからトランプがもうちょっと北朝鮮けしかけて、とんでもないとんでもない、危ない危ないっつうから、これに合わせて少し買ってくれってことでしょ。おはやしトランプやるからと。ね。どんちゃんどんちゃんお囃子で、北朝鮮危ない危ないってやるから、これに合わせて少しはもう少し武器を買い増ししてくれればいいよって、それだけのことでしょ、これ。なんかまたミサイル買うんでしょ。だから商売だよね、今やね、北朝鮮危機も。うん、あの、チンドン屋がトランプチンドンで、トランプチンドンが囃子で、安倍が、そうだそうだってで、少し武器買ってくればいいって、こんな程度だよね、あれね。だからまあ、対局はもう変わってない。ということは、これのままじゃさ、何も始まらないでしょ、こっち見てたって。で、希望の党、もう絶望の党なんですよ、あれ。ね。 で、左の、真ん中の左もよろしいんですが、本当に安倍政権を倒したいと思ったら、候補者の数が足らんのでありますよ。候補者の数が足らんから、真ん中左全員当選したって数でかなわないわけ。で、もし本当に安倍政権を倒したいって言うんなら、希望の党が自民党を倒さないといけないわけ。そうすると希望の党が、この選挙の期間中に何か入れ替わんなきゃいけないんだよね。それができるかどうかよ。このまま小池さんと心中すると。で、小池さんはなんか選挙出なかったんだよね。あれで決まりよ。選挙出なかったらもうおしまいじゃないよ。この戦負け戦だから、兵に皆さん戦ってらはいと。私は行きませんのでと。で、なんか投票日はフランスに行くんだって、なんか。言ってたよね。はい、さようならだよね。なんかさ、そこまでするかと思うんだけど、まあ一言ですからいいんですけど。そうすると残された人はたまんないわな。まあ、ざまみろのって言ってる人もいるけどさ、まあそういうこともないでしょうからね。自業自得って言ってる人もいるんだけども。まあしかし本当に、その政権交代をしたいっていうんであれば、ここが少し数飛んだけどダメなんだよ。そうするとね、こういうことはできるんですよ。自民党ってのは割とですね、経営者が多いんです、経済で言うと。経営者が多くて、サラリーマンがないんだよ。例えばね、非正規の方とか、非常に厳しい、ワーキングプアは真ん中から左の皆さんが、要するにカバーしてますよね。普通のサラリーマンをカバーしてるとこないんだよね。だからもし希望が、ちっと知恵が残ってんなら、普通のサラリーマンの幸せを考える党にするって手はあるんですよ。普通のサラリーマンがね、サラリーマンの気持ちを代弁して、サラリーマンが幸せになれるようにというところを党がね、できればね、これは大したもんよ。まあ、まだ選挙も序盤戦だしね、まあ、できるかどうかは、まあ、希望の党次第ですな。まあ、正直言ってよくわかりません。でも選挙終わると、今の様子だと、希望の党に行った民進党の人は民進党に戻るんだってね。戻るんだって。で、希望の党はそのままなくなっちゃうと。で、希望の消滅。それでその、何ですよ。参議院の人、参議院の人も基本的に希望に行かないと。で、立憲民主党に行く人はそっち行くと。で、まあそれはなんか民主党でまた考えるということらしくてですね。まあ小池さんにかき回されたわよ。ねえ、まあでもしかし左が生まれたからあと右なんですな。で、こうなった時に私はね、要するに左は真ん中から左にいいけど、右はどういうことかということだと思うんですね。右の方はいろんな言い方をするんですが、中道という言葉を使いますよね。真ん中の道と書いて中道で、まあいいね、中道とかリベラルとかリベラル保守ということもありますけど、真ん中はそれでいいんですね、言い方として。で、真ん中からやや右の方、まあ経営者層でね、経営者とか、まあ普通のサラリーマンはですね、まあ割とこう穏健保守っていうのかな、穏健保守って言うんでしょうかね。こういう風に言っていいんだと思うんだよね。穏健な保守層って言うんでしょうかね。ここが今いないんだね。で、だから経済界の再生を考えた時ですね、今多分一番の問題は非人間的なことなんですよね。今日本の経済界の一番の問題は、経営者もサラリーマンも働いていても非人間的なことなんですよ。よく皆さん突き詰めて考えているものだと分かると思うんですよ。ソビエトの末期って完全に非人間的だったでしょ。まあ最初から非人間的だったね、ソビエトはね。それから日本の戦前の戦争末期、極めて非人間的だったんだよ。日本は特にですね、非人間的な組織というのはみんな耐えられなくなるんです。もう非人間的なだけで力が抜けていくんです。今回枝野さんがね、党建てられた時にですね、まあ独裁も良くないし、要するに皆さんでこうやっていこうって話したでしょ。みんなでリーダー、みんながリーダーって話しましたよね。枝野さんもそういう言葉使ってないけども、まあ言ってみれば皆さんそれぞれ頑張ってくださいってことだよね。独裁者誰か立ってそれに従うって意味じゃないでしょ。独裁ってのは大体非人間的になるんですよ。いわゆる独裁者と言ったら、それは非人間的なものなんですね。ヒトラーもそうだったでしょ。で、じゃあ、一番上に立ってる人が、独裁でない場合は、どうなるのかつと、それが、一番上に立つ人が、中女があると言われるんですね。一番上に立つ人は、独裁、非人間的ではダメで、中女がなければいかんのでありますよ。 もう前から言ったように、この中女というのは、孔子が言ってる一番大事な概念で、この中は真心、女は思いやりであります。少なくとも上に立つ人に中女がなければ人はついてこんであります。それをこの皆さんに聞けばわかるでしょう。どんなに知恵のある人でも中女のないリーダーがやってることは必ず破綻するでしょう。今回の小池さんもそんな感じじゃないの、正直言って。それから前のあの新潟県知事ね、今選挙出てるらしいけどさ、評判悪いね。ねえ、その中女というものを感じない、あの人ね。中女というのはすごく大事で、こういうものがないと人々は怖くなってついていけませんよ。立ち止まってしまう。変化というのはすごい怖いもんなんですから、これ前に行くには気持ちの絆がなければ、から人をもっと奮い立たせなきゃいかんでしょ。中女がないとダメだと思うんですよ。で、中女がないイコールまさに非人間的なんだね。で、ですから今度真ん中から右のその日本の経済を復興させようと思ったら、この中女ということがわかる人たちのやっぱり経済同友会みたいなのを作るしかない。こういうことがわかる人たちの経済人の同友会みたいなのを作って、こういう人たちが政治家を輩出していかないと、多分本格的な穏健保守政治は生まれないと思います。今右とか言っても結局ですね、さっき言ったように補助金もらってる企業か変な極右かどっちかになっちゃってるんですよ。まあ、だから言ってるのは銭ゲバ右翼か極右かどっちかになっちゃってて、これ全然穏健保守じゃありませんから、経済と何も関係ないから、この人たちはっきり言って、この先のね。そうすると穏健保守と考えた場合には、経済が分かる人たちがちゃんとその中女が分かる経済人がやっぱりしっかり主導権握って、経済ね、で政治についてはこうあるべきってこと言わないとダメだと思う。左の方できてんだから、それを要するにもっと弱い立場の人から見る政治勢力がいるんで、今度は経営の立場からですよ。経営の立場からそういうものを見える人がいないと国回らないですよね。で、私はですね、こういうふうにしようと思うんです。NSP にさ、たまり場あるでしょ。でね、たまり場にね、まあ最初は非公認のたまり場になりますけどもですね、こういうのを作ろうと思うんですよ。人間性尊重経済人連盟って作ろうと思うんですよ。すごい名前でしょ。人間性尊重経済人連盟って、まず今ね、日本経済のね、再生の最初にあるのは経済人が人間性を取り戻すことですよ。仕事でもどこでも経済人が今人間性を失ってるから、結果的に職場も荒れるし、家庭も荒れるし、結局政治も荒れていくんだと思う。経済人自身が人間性を取り戻すということは多分一番初めだと思うんですよ。経済人だから別にこれみんな経済人ですよね。年金もらった人だって年金で経済回してるわけだから。まあ、だから別に経営者に限る必要もないし、まあ主にサラリーマンが多いかと思いますけど、こういう人たちが連盟だから誓いを立てていただくのね。私は人間性を尊重する経済活動をすることを誓いますって言ってさ、サインしてもらうのよ。連盟誓ってもらうわけ。こういうのを作ったらいいんじゃないかと思うんですよ。これをね、任意のたまり場で始めて広げてって、で、じゃあ実際どうすればいいんだってこんな話になればな。要するにこれはある意味で中女の経済だから、中女の経済、人間性尊重どうやるってのは、そのいくらでも記録残ってますよ。ある意味で昭和30年以降の高度成長もこの上にあるわけだし、それから二宮尊徳の経済立て直しもこの上にあるわけだし、それは経済が本当にうまくいくとき、さっき言った分解から融合ですよ。分解から融合に行く局面というのは必ずこの人っていうものは最初に出てくる。だからさっきAI の話をすると、 AI は頭と心の腹の中で頭しか代替できない。頭だけでやるから非人間的なんだね。 で心と腹っていうのが人間なんだからさ、やっぱ心と腹をとにかく使っていけば人間性は当然出てくるわけだし、で AI に負けることもないわけであります。それからやっぱりね、我々の健康立国宣言の中にありますストレスにならない職場ね、ストレスのない職場、まずこれよ、人間性尊重よ。経済人自身が人間性尊重して初めてストレスのない職場ができるわけであります。で要するにみんな無理してさ、今までさ人間性なんか蹴飛ばしてさ経営してたんだけど、で勝ったんですかと私は言いたい。世界の競争の中で勝ったんですかと、いやー反対じゃなかったんですか、倒されたというよりも自滅しちゃったじゃないの、なんか横綱相撲を取って負けたと、おら人間性なんか関係ねえとね、俺に勝てるやつは勝ってみろとか言って大相撲を取って負けたってよりも人間性尊重していなかったら腰がくだけなんかとろけ始めちゃったんでしょ。それが今の日本経済と違います。これで実はこれ日本だけじゃないですよ。欧米だって実際ね、向こうの見てればですね、人間性のかけらもないような会社たくさんあって、金融機関もそうだけども、もうみんなたまらなくなってるわけですよ。だからこれは何も日本だけの問題ではなくて、正直言ってこの新自由主義とか新保守主義って言った時にここが一番の問題なんですよ。新自由主義とか新保守主義は昔の社会主義と同じところがあるんですよ。人間性を排して独裁症ってところがあるんだね。あれソビエトが終わった時に社会主義者が乗り換えたんだよ。だからみんな社会主義ってのはソビエトのもんだと、北のもんだと思ったでしょ。とんでもない話よ。ソビエト崩壊した時にあいつは乗り換えたんだって、市場原理主義の方に。だから一番社会主義の遠いと思ったところが一番この非人間的な連中の巣窟になってたんだ。気がつかないでずっとやってて、今頃気がついたんだけど、こっちに利権屋が起きて何が悪いって、ね、何が悪いってあいつらなんつうの開き直ってるわけだよ。だからそのあいつらが言い出してくる政策なんてみんな嘘があってさ、やればやるほどなんか企業もさ地域も弱い人もこう疲弊していくわけでしょ。ああいうことになるわけですよ。同時にこれはですね、これからどうすればいいかっていう時に話し合いをする、お互いを尊重して話し合いによって新しい代を作る最初のプラットフォーム、基盤の一つになってくるんです。なぜかっていうと、市場原理を排して経済を運営するためには話し合いがいるんです。腹割って話し合いしなきゃダメなの。市場原理をやめました、ほったらかしておきますので、決して何も生まれませんですよ。やっぱりリーダーシップがなければ何も生まれないわけ。それはこの20年30年の日本見てよくわかるでしょ。ほったらかしておいたらね、新しい経済成長とかね、人の幸せなんてね、これだけ人口多いんだからね、日本だけでも1億3000万人おって世界何十億人おるんだからね、ほっといたらそんなも絶対無理ですから、ちゃんと話をしていかなきゃいかんね。その時にやっぱり信頼関係がないと話絶対できないんですって。信頼関係ってのは最後この人を信用するかどうか、人を信用する、人間性尊重するってことがあれば喜怒哀楽が出てきますね。人間性尊重ってのは必ずいつもみんなニコニコしてるって意味じゃないんだよ。これそういう意味じゃなくて、喜怒哀楽を隠すなって意味だよ。喜怒哀楽を隠すことなく心と腹も総動員しろってことですから。非人間的ってのは頭の上だけでやってんだよ。頭だけで。心と腹はついてこない。こう切っちゃってるわけ。頭と心と腹がついてくれば、ね、喜怒哀楽の中にやがて覚悟ってものは決まる。直感ってものが生まれてくる。こうやって、いろんな立場の人たちが話し合いをして、物事を決めていくわけよ。右も左もそうだね。だからこれからその経済を立て直そうって時に、当然弱者の人たち、厳しい人たちと話をしなきゃいかん。それから外国とも話をしなきゃいかん。そのためには経済人がやはり人間性尊重していなければ無理ですよ。これないと、それはこれから頑張ろうと左、リベラルも左の人たちも外国もなんだ日本はと、あいつらあの経営者と話したって全くラジオ開かないと、あの会社の社員が来たけど何言ってんだかよくわかんねえと、そのなんかお経を読んでみたいなんか一方的に物言って帰っちゃったと、あいつら何なんだと、本音の話しようったって全部本社に問い合わせって言いますと、何なんだと、話にならないってことになるわけですよ。こんなもんな、昔のソビエトみたいになるわけよ。あるいは毛沢東時代の中国みたいになっちゃってる、もうなっちゃってるわけですよ。話にならんので、まあ経済人がまず人間性を尊重すると、入り口はここだと思うんですよ。 ここから入っていって、まず人間性尊重しますという話をして、じゃあ人間性尊重の経営とはどんな手法なんですかということは、まあ具体論だから、まあ、リーダーシップ論から戦略論から、それは学べばもう、いくらでもあるし、二宮さんとかの話だったらいくらでもプラスなんですよ。それはもうその気になったらやるのは難しいね。じゃあとりあえずね、これをやろうと思ってて。で、そういうことをやってて、これに賛同してくれる政治家を我々がこう輩出していけばいいと思うんだね。政治家の人たちもこの20年、30年はなかなか大変だったと思うんだな。特に経済界は。もう経済界が非人間的で、とにかく政治家に近づく人は銭金欲しいってのが多かったからね。それなんかいくら金持ってきたんだみたいな話がほとんどだったんじゃないの？よく知りませんけども、最近の政治っていうのは。金持ってこないとあんまり信用してくれみたいな感じがあって、金持ってくれるところに、金を持ってくる政治家のところに企業人が集まるみたいな、そんな感じだったんじゃないですか、あれ。あら、とんでもない。だってもう金なんかさ、これね、財政行き詰まってきてんだから、もうそう出るもんでもないでしょ。だから私は、ここは、こうやって立て直して、まあ本当はだから希望の党あたりがね、サラリーマンのためってことやってくれれば、まあ自民党はもともと経営者の方だし、希望の方はサラリーマンになってくれれば、まあ、要するにその中からね、その中からいわゆる穏健保守がまた浮かび上がってこれるんじゃないかと思うんですよ。ね、だからそういう意味ではこれすごく大事で、ぜひやりたいという方がいらっしゃいましたら、お声がきますから、事務局も誰かやってもらってですね、まあ、初めは任意のたまり場で、そのうち公認たまり場になって、ね、これ広くね、広めてね、あちこち声かけてですね、やっていったらどうかな、実は思っているところなんです。で、世界の情勢なんですが、いや、もう前からお話ししているように、世界の覇権がぐるぐるぐるぐるもう動いてきてます。私も申し上げた今の話で言うと、トランプ大統領は世界との話し合いをもう拒否してるね。ユネスコからも出ちゃったでしょ。アメリカもイスラエルもね。要するに出ちゃったらもう終わりなんだよ。アメリカは鎖国できる国なんです。ここにありますように。太平洋と大西洋に挟まれていて、地政学から言ったらアメリカは昔から鎖国できる国なんだ。だから間違いなくトランプは鎖国に向かってますよ。だからトランプと一緒になったらそれはアジアの人たちは、アジアもユーラシアもみんな立場を失うよ。アメリカは帰ればいいだけのことなんだから。しかしイスラエルも日本も帰れませんからユーラシアの中にあるわけだから。日本列島もそれはねえ、島だったらほとんどユーラシアにくっついてるわけですから。歴史的に見たって大陸の影響一番たくさん及んでる国の一つでしょ、日本なんかは。そんな日本なんか鎖国できません？アメリカのですね、ああいう鎖国して構わねえと、お膳ひっくり返したみたいなと一緒にやってたら、我が国やイスラエルは、そら行き場所ありませんですって。だからやっぱり、非人間的な金だけ欲しい奴が政治やってんからこういうことになっちまうんで、早く入れ替えなきゃいけないわけ。しかし、この事態はものすごく急速で、例えば、北朝鮮。前から申し上げてるように、ここは、その、ロシアが出てきて核兵器持ってってくれると、ロシアが体制保障するって形になるだろうと申し上げてましたよね。イランやシリアなんかと同じように。昨日だか一昨日だか、北朝鮮が、その、黒海のクリミア半島、ここのロシアの領有を認めるって言ったでしょ。これは画期的だよな。クリミアの領有を認めると、ロシアのね。それはもう北朝鮮は明確にロシアの味方になったってことでしょ。だからもう北朝鮮はアメリカいくら力んだって弾打ったって倒れないですよ、あれ。シリアもそうですよ。倒れなかったでしょ、アメリカ弾打ったのに。結局アメリカもイスラエルも負けでしょ、シリア戦争は。イランもそうでしょ。今例えばイランはけしからんと。核合意をもうひっくり返したらやめちゃえって言ってますよね。でもヨーロッパの連中はイラン核合意はアメリカ抜きでも継続しますって言ってますから。だからアメリカ抜けたいならどうぞ、おやめくださいって言ってんです、ヨーロッパの連中は。もうそこまで来てますよ。トランプがあんな調子だから、私はトランプはわざとやってんじゃないかと思うんだよ、あれね。いろいろ言ってさ、結局アメリカの中もいろいろいるからさ、いろいろ言って、はい、帰ってきたいと思うんだよ。正直なこと言って。で、いろいろ言って結局もう、ユーラシアに居場所はありませんねという確認をしてんじゃないな、やって。だから結局イランからも撤退よ。で、イスラエルがなんで国連から出ちゃったのかってのは国連の人事が問題になってるんでしょ、あれ。その、反イスラエルの人がユネスコの上に立つと。ユネスコがこの間世界遺産を、世界遺産を指定するでしょ。あん中でイスラエルに気に沿わんことやったんですよ。指定の仕方が。 イスラエルの気に沿わんことは全然起こってるわけよ。話にならないよね。ですから、まず日本のことで言うと、これ以上アメリカの問答無用だっていうやり方に日本についてったら、完璧に孤立してますよ、日本は。要するにお互いに信用し、どこまで信用できるかってことを含めて、人間関係をその構築して、話し合いをしていくっていう、これからのユーラシアの常識、日本は政治には帰らなければ、外交は帰らなければ、いくらでも、これは孤立していきます。同時にですね、第7艦隊見てくださいよ。戦える状況じゃないじゃないですか、あれ、第7艦隊。この間、アメリカ海軍のネイビータイムズってすごい記事が出たんですよ。結構長い記事で。第7艦隊のある巡洋艦の乗組員にアンケート調査しましたと。素直に出てくるわけ。船が壊れるのは早いか、乗組員が壊れるのは早いかとかさ。お願いだから北朝鮮ミサイル撃たないでと。我々の非力であることはバレちゃうからとかさ。すごいよ、もうあれ。戦争のところの話じゃない。要するにまあ、後悔するのも精一杯でも、その後悔がさ、居眠り運転でさ、ぶつけちまうんだから。最近はだからね、皆さんにご協力得るようになったわけよ。軍艦が通るときは、ね、普通は自分の場所、候補を次第で通ります。だから軍艦やってないのに気をつけて、向こうから当たってくるから、最近はその、アメリカのね、空母なんかも、混雑した海域通るときには、無線で自分の位置を候補しながら通ってますよ。危ないから近づかないでくださいって意味だろ。ね、よく言われますね。なんとかナンバーの車危ないから近づかない方がいいよとかね。あんな感じよ。アメリカの第7艦隊だよね。これ、近づくと当てられるぞと。だから皆さん気をつけてくださいって意味でしょ。だから候補してるんでしょ、あれ。これから何あの飛行機。次々落ちるじゃないのよ。オスプレイも落ちるし。それからこの間ヘリがまた落っこったでしょ、あれ。なんであんな事故起きるのか知りませんけども。それから F-35? 自衛隊の次期戦闘機。ソフトウェアが未完成だから。戦闘機として使えないんだって。普通に飛ぶことはできますとか言ってたけど。で、アメリカの方ではもうあれ退役させようかって議論、退役させようかって議論があるんですって。配備したけども、廃止しちゃうかって話だ。まあ、バカみたいな話だね。なんなの、だから、北朝鮮やロシアとどうやって戦うんだ、あんなことやって。戦いようがないじゃないですか。で、空母2隻が来るっていう話ありますよね、これ。11月に。北朝鮮と戦争だと。ところが、そのうちの一隻の空母ロナルド・レーガンはまだ横須賀にいるんでしょ？横須賀でドック入りしてるらしいですよ。で、もう一隻サンディエゴが来るらしいんだけど、なんか、インド洋に行きそうだって言うんじゃないですか。この間もそうだったでしょ？今すぐ空母を寄せますからと、トランプ言ってたら空母がなんか、西の方行っちゃったよね。聞いてなかったとか言ってたよ。なんかね、連絡が、ね、ミスだとか言って、お前そんなこともないだろう。あえて行かなかったんでしょ、それ。まあだからさ、はっきり言ってそんなの頼ってさ、戦争に勝つだなんだ言ってそんなできるわけないじゃないよ。シリア見てごらんなさい。イラン見てごらんなさいよ。ロシア後ろについたらさ、どれだけ強いかよ。リビアもそうでしょ。リビアなんてあれクリントンが出てきてひっくり返しちゃって、ねえ、とんでもない戦争屋の国にしまったら今何ロシアが全部またひっくり返しちゃったじゃないですか。エジプトもそうだよ。エジプトも今ロシアの核技術導入してロシアの原子炉つくんでしょ、これ。シリアから南へ。エジプトはもともとイギリスの植民地でしょ。これロシアが今とね、ものすごい影響力でしょ。リビアも結局ロシア取っちゃったでしょ。で、今度隣のアルジェリア、これフランスの植民地だったのかな。ここもなんかロシアの核技術来るんだって。なんとな、地中海でみんなロシアじゃないですか、これ。それヨーロッパじゃ大変だよ。ロシアと上手に付き合わないとやっていけないんだよ、あれね。ロシアと戦争続きだったらさ、勝てませんですよ、それ。それからトルコ。この間トルコとイランと、ロシアの三国同盟がなんかできたらしいんだね。だからもうもはやトルコは NATO 加盟国と言えないんじゃないですか。西側と言えないんじゃないですか、これ。ロシアの高性能ミサイルも買うようであり、もう買ったようでありますし。イランとロシアとトルコ。歴史古い国だよね。歴史古い国ですよ。やっぱ強いよ、歴史古い国は、こういう時は。アメリカとかイスラエルなんか新しい国だもんね、これらに比べれば。こういう時全然粘りが引かないね。で、イスラエル。いや、私はこういうものことが本当に起きるんだなぁともしみじみ思ったんですわ。今イスラエルという国はですね、包囲されてるんです。もともとイスラエルという国はあそこなかったんですね。ユダヤ人の人たちって昔からね、すごい迫害されるんですよ、世界中で。すごい迫害されてるのがユダヤ人で、特に20世紀の初めなんかロシアでものすごい迫害されるんだね。で、たまに兼ねちゃって、どっか我々だけで国作りたいと思うわけですよ。あんまりひどいから。で、今のイスラエルのところにね、土地を買ってそこにこう引っ越し始めるんですよ。 土地を買うときにね、そこに住んでた人は出てもらうんだ。金は持ってたからの人たち、ほら、銀行屋とかやってますから、ロスチャルドとかあるでしょ？金は持ってたから、で、とにかく土地買って出てもらうんだよ。で、そうやってユダヤ人たち呼び寄せてね、まあ、ここに来ればもう迫害されて殺されないからっていうことで集まってきた。だからどんどんどんどん来るもんで、最初はなんかちょっと余った土地を貸し、ね、貸し、売ってたぐらいのつもりだったイスラム教のアラブ人たちがさ、どんどん追い詰められるわけよ。おいで、俺の土地何するんだったら今度さ、鉄砲弾も打ち込めてくるようになっちゃったわけよ。それが今のこの、アスイスラエルの問題でしょ？こう帰ってくるの、シオニズムって言いますよね。だからイスラエルはもうそう、シオニズムででっかくなって、そのうちなんか変な風になっちゃって、今なんか世界のテロの巣窟じゃないかと言われてるようなことになっちゃってるわけよ。ところが、やっぱりね、平清盛の栄養映画がいつまでも続かないってこのこと。911事件のから5年後、2006年ぐらいから、あれとんでもないって話を公に語られるようになったんですよ。それまではこの話は絶対外で公にできなかったと思うよ、アメリカでもヨーロッパでも。2006年ぐらいからですよね。911事件から5年経ったぐらいから、あれとんでもない国じゃねえかとみんなね結構表立って言い出したんですよ。で、ついに今年、イスラエルはその周囲をイランとロシアに包囲されましたよ。もうアメリカ政府の影も形も見えないね。クシュナなんか全くどっか行っちゃったね。あの兄ちゃん、イスラエルと和平やると、イスラエルとパレスチナ和平やるとか言ったんだけど、もうどっか行っちゃった。トランプも来ないよね。で、この間このイランの勢力下にあるヒズボラという勢力が、軍の勢力があるんです。ヒズボラという勢力がこう言いましたよ。イスラエルにいるユダヤ人の皆さん、イスラエルにいるユダヤ人の皆さん、まだ逃げられるうちに逃げてくださいって言ったんだよ。戦争始まったら逃げられないから。どこ逃げるの？シオニズム運動の前にいた国に逃げてくださいと。いや、終わりになっちゃうイスラエル。いや、こういう日が近々来るんじゃないかということみんな言ってたわけ。キッシンジャーも言ってましたよね。で、結構なんかほら2010年ぐらいか20年ぐらいか2030年ぐらいかなって結構みんな言ってたのよ。あ、なんか今年そんなこと言い出してるわけよ、ヒズボラがさ、イラン系の武装勢力ですよ。皆さん、これ言われた方はどれだけ怖いと思う？あんた早く逃げないと死ぬよと。国捨てて早く逃げろと脅かされてるわけよ。国取り囲まれちゃって。それが今のイスラエルですよ。どうします皆さん。二つに一つよ。無条件降伏ですいませんでしたと。仲良く暮らさせてくださいっていうか、どこまでも戦うか、二つに一つですよ。ハルマゲドンに持ち込むのか、どうすんのか、聖書の世界です、はっきり言ってこれ。どうすんでしょうね。誰にもわからない。でももうとにかくこういうの見ればわかるように、ユーラシア大陸からは本当にアメリカやイギリスの影が日々薄くなってんですよ。地政学で言うならば、世界の覇権を握るのは、ユーラシアアフリカ大陸の覇権握った人だよね。アメリカ大陸はこれ鎖国できるから、ここは世界の歴史に関係ないんですよ。ユーラシア大陸は、さらにユーラシアアフリカ大陸は、ユーラシア大陸南部の海に接しない国を治めたものがユーラシアアフリカを治め、世界を治めるっていうことになってるんだよ。ということは具体的には、チベットなんかほとんど人住んでませんから、中央アジアやコーカサス、ここを治めたものが世界を治めるわけですよ。ここは昔も今もロシアが押さえてるんですよ。だから陸の地政学で言ったらロシアにかなわないわけ。で、アメリカやその前にイギリスは空と海から行ったんですよ。空と海の覇権でロシアを包囲して世界の歴史を自分たちも持っていこうと思ったんだけど、空と海の利権、覇権はお金がかかるんだよ。船と飛行機だから。船と飛行機、どれくらい金がかかるわけ。しかしロシアは、ロシア人みんな住んでますよね。旧ロシア共和国の人たちも含めてみんな住んでるの。砂漠のとこでも偉い寒いとこでもさ、すごいあの人たちに粘り強くてみんな住んでるわけですよ。だから軍事力で守ってるってよりも、ものすごい不屈の闘志を持った国民がいて、ロシアなんてみんな住んでるわけよ。ね、ちょっと暖かいとこ引っ越そうとか引くことならないわけよ。ほら強いよ。だから結局そこにいる人たちが強いんだよ。そこにいる人たちが。ねえ。だからそら日本だってね、そらもうこういう時代でございますから、もうアメリカ日々帰ってくんだから、改めて世界の中でどんなお役に立てるかってことを考えなきゃ生きる道はないですよ。 今回我々観光立国の話しましたね。あ、失礼、健康立国の話しましたね。あれだけの知事さんや政令市の市長さんがやるって言ってるんですよ。これすごいですよ。これこれだけの数の知事や政令市の市長がやるってこれだけはっきり言ってるわけですから、ラジオで。で今テレビ見てください。テレビ雑誌でも健康の話題たくさん多いじゃないですか。健康の話題だらけじゃないですか。あと医療ってのがありますよね。なんか医者の番組みたいなの結構やってますよね。もうなんかもう目の前で健康立国じゃないですか、もうこれ。いや、これは本当の政治だと私思うのよ。こんなさ、政府が旗振ってね、金つけますからなんてやるのはさ、こんな天ぷらみたいな話で中全然火入ってないのよ。本当にやんな、こんなもので、ね、じわっとやってみんなを横に広げていくのよ。で、この世界はそれぞれリーダーがいるんですよ。ね、健康法でも何でもそれぞれリーダーがいるから、これみんながリーダーだってやるんだよ。みんながリーダーだってやっていくとこうやってできるわけよ。で、結局このまま行きますと、だからまあ左はできましたな。あと地域政党が生まれてくると思いますよ。なんだかんだ言って。で、地域はもう右も左もないから、生まれてくるでしょ。で、あと右の方、真ん中から右の方を恩恵保障を作り直すと。人間性尊重ということを恩恵保障を作り直せば、一応これで政治は新しい形になりますから、と今度そこで何に取り組もうかって話になります。じゃあ、いよいよ日本再生すると何に取り込みますかっていうと、この三本柱ですよ。ストレスのない職場、病気にならない生活、で、安心できる社会インフラ。この三本柱が一つの戦略で、これをだからこう、役割分担だね。政治も右と左、それから地方、企業、一般の人たち含めて役割分担でやっていけばいいわけよ。だからそのためにはどうしても人間性尊重の経済人間でと、こういう話になりませんから。まあこれをとにかく我々はね、ちょっとやろうかなと思ってるね。まあそんなことで、とりあえずだから今年はここまで行ったんじゃないですか。まだわかんないよ。あとまだ2ヶ月ありますから、2ヶ月半あるからね。正直言ってここから先もっと一気に進むかもしれない。正直なこと言ってわからないけど、とりあえずここまで来ましたよ。だからやっぱり皆さんね、世の中ってしみじみ思うね、変化を起きる前からよく勉強しておくこと。とにかく変化を起きる前からよく勉強しておくこと。じゃないと間に合わない。なんか変わりましたねって、なんでしょうねなんて言ったらね、もう先行っちゃいますから。さっき言ったように、この瞬間なんだ、せいぜい1日2日ですから。1日2日の勝負だから、その時にパッと理解してパッと動かなきゃダメなんで、それまでの勉強が大事なんで、やっぱりそういうのもこれから経済人大事だね。やっぱり新しいこと、変化に対して耳を閉ざしちゃうっていうのは、それだけでうまくいかない証拠で、やっぱりそれは人間性のない経営やってるからだと思う。人間性のない非人間的な経営をやってると、みんなですね、変化に対してね、こう力を失っていくんだよね。だから結局さ、勝てる戦も勝てなくなっちゃうんだよね。自分のこうじっと縮こまっちゃうから、これはね、直しかなきゃいかんとしみじみ思いますね。で、それからその金融市場のことなんですけどもね、例えば今回三菱重工も大変ですよね。それから東芝も大変でしょ。あれ一つ見ててもしみじみ思うんだよね。もう世界を仕切ってる連中なんかいないぞ、あれ。例えばだって三菱って元ロックフェラーでしょ、あそこね。え、だからイギリス、アメリカの米英の資本ですよね、あれね、元はね。そこが遺伝子でしょ、あれ。明治になって作ったでしょ、あれ。で、そこの作った飛行機がアメリカに売れないんだよね。ね、ロックフェラーアメリカじゃないさ。なんで売れないのさ。もう全然力ないって意味だよ。ロックフェラーもヘッタクリもないってことでしょ、あれ。で、東芝の方はあれは三井系でしょ。これは天皇陛下のさ、純和風のとこでしょ。純和風もアメリカ風も両方ダメなのよ。これが今の日本でしょ。今から20年前の金融危機の時は三菱銀行は潰れなかったよね、あれね。ほら、向こうさん積んでた方はあえて言わないけどさ、不思議に強いでしょ。で、あの時三井銀行は大変だったじゃない。ねえ、あれ純和風だもん。それから住友もそうだよ。あの、磯田頭取がおかしくしちゃって、住友系っていうのはね、明治政府より歴史長いですからね。住友っていうのは江戸時代に四国で生まれましたから、明治政府より歴史が古いんですよ、あそこは。で、三井も住友もおかしくなっちゃって。で、まあ再編でしょ。で、あの時は外資系強かったよね。今どっちもダメじゃないですか。だから今更もうロスチャイルでも何もないのよ。あ、 ロスチャイルドもロックフェラーもなくて、ロスチャイルドのことを言うならば、この間ロスチャイルドのなんか当主死にましたよね。100いくつで。あのお屋敷売りに出してんじゃないさ。この間なんか記事見ましたよ。売りに出してますよ、あのお屋敷を。ロスチャイルドの。おぉ、ロスチャイルドが屋敷売るかと。ねえ、まあ、こういうこともあるんだなと、しみじみ思いますよ。それからあの、マクロンというフランスの大統領も、ロスチャイルド銀行の出身でしょ、あれ。まあ、切り札みたいに出てきたのか何だか知らないけどさ、出てきた瞬間におかしくなっちゃって、あいつ。傲慢不尊の振る舞いがさ、フランス人に分かっちゃって。で、人気急落でしょ？あれが最近のロスチャイルドよ、はっきり言って。話にならんじゃないですか。だから私に言わせると、ロックフェラーもロスチャイルドも、もう全然ダメだと思うよ、こんなものは。もう全然ダメで、結局こういうことですよね。もっとすごい意味があってね。5000年前に、あの、ノアの箱舟洪水ありましたよね。あの時に、その、今のメソポタミアから、メソポタミアの人たちがノアの箱舟を作って、で、この生き延びをするわけですよ。で、それが、あの、300隻ぐらい作ったでしょ。300隻ぐらい作って、で、ヒマラヤとかあちこちにこう、漂着して生き残るんだな、あの時。で、生き残った連中がさ、改めて世界を再建しなきゃならないって話になって、東に行った人と西に行った人がいるんです、あの時。生き残った連中がね。東に行った連中が日本に来るわけですよ。精神文明の国作って。中国にもそれ来ますから、まあ、孔子とか孟子とかね、こういろいろ出てきますよね。禅がそうだよね。禅。座禅の禅ね。ああいうのがこう、東洋で、いわゆる精神文明としてこう出てきますな。だからこっちは、大地、天地とともに、大自然とともにという方向ですよね。一方、西に行った連中はまさに西洋で、物質文明一生懸命頑張るわけですよ。シュメール都市文明から始まった物質文明だな。こっちは割と簡単で、勝てばいいっていうことでしょ？とにかく勝ちたい、勝ちたいだよね、こっちはね。オリンピック見たってわかるし、企業経営見たってわかるし、それから何ですわね、そのいろんなルール作りだって、とにかく勝つためには何でもしようみたいな連中だよね。極めて非人間的ですね、あれ、本当の話。で、いきなり全部それだけやってんともうね、終わっちゃうから、オブラートに包むわけよ。本当はさ、みんな倒して俺だけ貸したいと思ってんだけど、それいきなり言うとさ、うまくいかないから、オブラートに包むわけよ。ね、ネクタイなんか締めちゃったりさ。外交プロトコルとか作ってみたりね。なんとか、ね、金融の規制作ってみたりして、一見さ、自分たちが、ね、俺がやってないように見せるわけよ。ところが実際やってみりゃさ、全部ルールなんか穴だらけで自分たちで勝つようにしちゃうわけでしょ？オリンピックもそうでしょ？なんか日本人がさ、スキーなんかでもね、いい点取りゃさ、次のオリンピックルール変わってるわけよ。ね。だから西に行った方の連中ってのは、とにかく俺さえ良ければ、とにかく勝ちたい勝ちたい、その、ある種の信仰だよね。東の方の人たちが大戦と共に行ってのはある種の信仰だとしたら、西に行った連中ってのが、どうしても勝ちたい勝ちたいってあれ信仰なんだと思うんですよ。何教という問題よりも本当に信じてる、信奉してる、人生の目標そのものなんだと思うんですよ、あれ。社会の目標そのもので、これを踏み外した人は破門なんでしょ？ロハスなんて言っちゃったりさ。ね、貧しい人を手出してみたりさ。あるいはなんか分け与えてんだから全部波紋で、だから今その真ん中のコンコンチキンとこっつうのは、どこまでもどこまで勝つってやつがいるんだけども、もうそれも風前の灯火なんでしょ。リーマンショックですよ。リーマンショックでぶっ壊れちゃったの、特に金融が。で、戦争はアメリカ軍が勝てないの。リーマンショックで金融が崩れ、アメリカ軍が戦争に勝てなかったら、それはどうやって勝ちます？どうしても勝たねばならんという連中が。なんで彼らがだからそろそろもう、トランプも出てきちゃって、いよいよもうこれやり場がなくなっちゃって、少しトランプもひっくり返して、もう少しなんか自分たち勝てるようにやろうと思ってたんだろうけども、いや、力及ばずだろ。時に、この時の流れにこうすることもできず、そろそろ店じまいという雰囲気感じますよね。そうするともうカタルーニャも独立だって言ってるし、イギリスは強行離脱だと言ってるし、から北朝鮮はもうロシアと組んじゃってるし、手の出しようがないし、まあこうやってきてるわけですよ。やっぱり西に行った連中はこれにてだんだんもう消えていくわ。 西洋が滅びるという意味じゃないんですよ。西洋人の中にはまともなやつたくさんいるんです。で、まともでないのが真ん中にいるんです。まともでないのが。俺さえ良ければとかさ、ね、もう金融でも戦争でもどこまでもデタラメやってでも自分が勝ちたらいいっていうのがまだいるわけでしょ。だからこんなことになってるんでしょ。いやでもそれ本当に去年トランプが勝った頃からそれはどんどん排除されてって。結局トランプの方も、それいきなりお前は出てきっつうと革命になっちゃうから、やっぱそれは徐々にやって、こうね、ダメなものはダメということでやってんでしょ。だんだんそこまで来てね、アメリカはだから、これ、帰れるわけな。そうするともう、米軍もだんだん帰っていくんでしょ。次、アメリカドルが帰っていくと思うよ。アメリカドル世界に使わせる理由ないもん、もう。だってアメリカは世界最大の債務国なんだから、あれ、ドル安どこまでも放置して、で、紙くずにしちゃえばいいわけでしょ。借金返さなくていいわな。いろいろ怒られるけどもさ、困ってりゃいいじゃない。太平洋と大西洋に挟まれて。で、トランプドル出しちゃいいんだろ？トランプドル出して、別にそれ、アメリカの中で通用すればいいわけでしょ？ねえ。で、やるんじゃないの？だから、金融も貿易もですね、ユーラシアの中で全部もう一回やり直しだよね。金融も貿易も安全保障も全部ユーラシアやり直し で、戦争なんかこれから先もっとのほかなんですよ。要するにユーラシアの時代ってことになるとですね、こう、その地域一旦開発しますよね。だからほら、鉄道よく敷くでしょ？ヨーロッパとアジアの間に鉄道皆さん敷きますよね。ああいう風にやって開発やっていくんですよ。ユーラシアってところは。例えば鉄道3本敷くとしますね。3ルート鉄道敷くとするじゃないですか。ところがその真ん中にある国がね、とぼけた国で戦争を始めちゃったと。外交がね、とぼけてたもんで戦争を始めちゃったと、この真ん中の国は。だからこの真ん中の国を通る鉄道は、パイプラインは通行止めになりますよ。そしたら何、荷物も人も残りの2つのラインを通るから。世界は何も問題ないわけ。で、戦争を起こした国がみんな来なくなって終わっちゃうだけ。いや、だからこれから先は、超大国なんてものがなかなかもうないんだから、戦争を起こしたら終わりだよ。どこまでも粘り強く外交で物事を解決しなければ、それはもう大変ですって。変なこと言って戦争をやっちゃったらもう誰も助けに来ませんから。戦争ってのは始めることより終わることが難しいんだから。それきりになっちゃいますよ。そうしたらもうそこを迂回してみんな嘘言っちゃうから。勝手にどうぞってのみんなもんですよ。これが21世紀の現実でしょ。だからそれを踏まえたら、まさに日本なんかもですね、よっぽど人間性を尊重して。だって経済の行き詰まりが戦争になりますから、経済行き詰まらせないように、やらないと。幸い今我が国は、世界最大の債権国と言われますが、これでバブルが崩壊すれば、世界最大の不良債権保有国になるわけであります。世界の債権は日本の総権にかかってるわけであります。その我が国がですね、なんか自らあれも嘘これも嘘とか今言ってるこの状況はあまりにも情けないわけでありますから、まあこれは早急に立て直さないというか、まあしかしよく見れば世界はほとんど同じ技術水準に今なってんだよね。空港なんか世界中どこでも同じような姿でしょ。食べるものもあんま変わらなくなってきましたね。もちろん地域の料理あるんだけども、まあマクドナルドみたいなのもあちこちあるでしょ。カフェも大体似たような雰囲気になってるし、車も同じようなも走ってるし、Wi-Fi どこでも通じるし、ある意味と技術水準はあまり変わらなくなってんだな。だから、全くの未開の地をすごく開発して、ボロ儲けしようみたいなものはもうないんだよ、世界中。北朝鮮とかミャンマーももうなんか離陸してんじゃないか、あれ、見てると。誰か支援してんだと思うよ。それとこれからは、未開の地を大開発するっていうよりも、今あるものをより良くしていくってことだよな。そしたらやっぱ我々のこの健康立国一番いいんじゃない？ね、安心できる社会インフラも含めてさ、まあ健康立国でやろうって言えばそれはいいと思いますよ。例えば今回だって日本とロシアの間の共同経済活動の中に健康寿命を伸ばすことって入ってんじゃないですか。なんかロシア側が要望したんですか、あれは。健康寿命を伸ばすことって日露経済協力のなんか検討事項の中に入ってますよね。だからそれみんな同じなんですって。技術水準もよく同じになってきちゃったから。だからこれはいくらでもやりようがある。で、とりあえずですから我が国は今こういう状況に置かれておりますから、これからユーラシアの常識に頭切り替えて、戦争やったら全部終わりになっちゃうから、戦争だけはしないようにして、まあ、日本の役割を世界に広げることですね。 そのためにはまず国内を立て直さなきゃいかん。だからまあ健康立国でまあ10年だわ。10年やるとまあ方向性見えてくる。今回の対談の中でもね、いろんな方にお話を伺ってますけども、例えばその、ね、土手の整備の仕方はあれじゃまずいからこう変えろとね、示唆いただく方もいらっしゃるでしょう。働き方もこう変えた方がいいとかご示唆いただく方いらっしゃるでしょう。ああいうことをね、どんどんどんどんね、こう、体系的にやっていけばいいんだね。だいぶ変わりますから。観光だってそうだよ。最初は何にもなかったんだからね、観光立国でやってったら、どんどんどんどん自発的に地域国し広がってったでしょ。だから日本人は一旦エンジンかかったらね、それは結構早いのよ。だからまあ、その、政治がこれで変わりますから、まあその上で新しいことを始めていけば多分なんとかなると思うんですね。ですから今年度はですね、まあ私これやって、人間性尊重経済人連盟を作って、まあこれは広げようと思いますが、その上で今度改めて、企業の経営とか、地域おこしとか、ね、これは皆さん総合力になってきますから、やはりたまり場だな。一つの方向性同時に地域のたまり場も同時に大事になってきますね。やっぱり誰かがね、温度を取らないと。要するにこれからは横の影響力ですから。横にどこまで影響力を及ぼせるかですから。今までは縦でなきゃダメだったんだよ。動員人数が多くなきゃダメだったんだけど、今関係ないからね。チラシの枚数とあまり関係ないからね、はっきり言ってね、人々の世論というのは。横の動員力ですから。横の動員力ってのは、なるほどあんたそういうねって話なんだよ。選挙なんかも典型的にそうでしょ？争点があって、これでいいとか悪いとか言ったら、それは興味のある人、興味のある人しか選挙に来ないのよ。選挙に来るつもりのない人が、あ、そうだねって言うと来るのよ。だから本当に選挙貸したければ、選挙に来ない人を来させればいいんだね。だからその、与野党でいいの悪いの言ってる、その外側が分かんなきゃダメなんだ。最近そういうのがちょっと政治を弱まってる感じがするんですけども、まあさっき言ったサラリーマンのためだっていいんじゃないかと私思っててね。まあ希望の党がそれできれば素晴らしいと思いますが、まあそれはともかく、こんな形で今年もやっていこうと思うんですね。まあ毎月の、自国勉強会もやりますし、引き続きいろんな方にお話しいただけますし、それから地方でもね、今期は、たまり場といいますか、いろんな集会をもっとやりたいと思っています。私一人ではなかなか引きれないところありますから、理事の皆さんにもね、お手伝いいただいて、地方でますますね、なんかそういう場を広げていきたいと思っておりまして、まあ、今年一年、また頑張ろうというところでございます。なんかご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。
まあ、政治のことなんですけど、はい、まあ、リベラルが、まあ、連携して、まあ、立憲民主党が、
はい、
とか、あとは、まあ、恩恵保守が、
はい、
まあ、集まらなければならない
です
ね。そこで、まあ、ちょっと気になるのが、
はい、
公明党創価学会。公明党創価学会っていうのは、まあ、どちらかというと、
はい、
社会福祉とか、
はい、
憲法改正とかも反対じゃないですか。
はい、
で、あと、もう一つ気になるのが、
はい、
連合。
うん、
電気労連、
はい、
まあ、そこ労働者の集まりなのに、
はい、
会社が電力会社で、
うん、
まあ、どういうふうに、まあ、要は頭と腹が一致してないような感じで腹座ってないと思うんですよ、
ね、うんうん、
そこがどういうふうに動くかっていうのが非常にちょっと興味深いなと思うんですけど、先生どういうふうにお考えでしょうか。
まあ、創価学会、公明党、連合、まあ、選挙中でもありますし、あんまりいろいろなやめとこうと思いますが、まあ、なんていうかな、やっぱり各組織でもう一回自分たちの存立基盤を見直すときに今もうすでに差し掛かってると思いますよ。本当にね、昔から政治やってる連中の人たちで、今も昔と変わらずってほとんどないでしょ。だからやっぱり世論が動いてきて、経済人が動いてくれば、それは間違いなく既存の、そういう政治組織、支援団体は変化を迫られますよ。だから直接ここどうこうって言うといろいろね、差し支え出るんでしょうから、こういう、政局の話よりももっと大きなところから世論の風を吹かせれば大した問題じゃないと思いますよ。正直なところ、すでにその二つのところも実際は自主投票なんじゃないか。実際は組織の締め付けで一方向にってすでにもうなってないんじゃない。農協もそうだけど、だから実態としてはもう昔とはだいぶ違うんじゃないかなと想像しておりますが、はいはい、すみません。はい、どうぞ。
今日も貴重なお話ありがとうございます、
はい、
特に新しい経済交流会、
はい、
人間性尊重経済事例という、
はい、
非常に斬新な、
はい、
お聞きしたいのはですね、
はい、
さっき話してましたけど、まあ、アベノミクスにしろ これでも次の金融緩和ですけど、
はい、
非常に副作用が大きいと思うんですけど、
はい、
実際の、欧米ではもう金融緩和の出口政策がもう始まってるんですけど、
はいはい、
日銀だけ出遅れてるんです。
うん、
それと日本はマイナス金利になる、私は天下の大愚策だと思って、
はいはいはい、
これもずっと続けられるわけないと思うんですけど、
うん、
こういうところが転換が遅れてますので、
はい、
まあ、これからが退陣した後、前後、退陣する前後が始まると思いますけど、相当大きな、まあ、崩壊というか、崩壊というか、うん、始まると思うんですけど、それ
は、はい、安倍政権が終わりということになると、ものすごく大きな影響が出てくると思いますね。外交から不動産から建築土木、それから何ですね、鉄道関係、さらには金融ですよね。黒田さん再任されるかどうか、私もそこでしょ、はっきり言って。で、日本中そんな資金需要はないから金利が大きく上がる環境じゃないですよね。でも国債暴落すると国債の金利だけ上がっちゃいますよね。一声 5% ぐらいまで上がっても不思議じゃないんですよ、10年満期の国債なんて。でも10年満期の国債 5% 上がっちゃったと、じゃあ預金金利 5% にできる？しないよね。怒られるよ、銀行ね。じゃあ住宅ローン貸してます、企業に貸してます。じゃあ貸し出し金利 5%？ 払わないよね、借りてる方ね。こんな払うかってでしょ？だから今回も金融機関が多分大変なんですよ。日銀はその筆頭ですよ。日銀筆頭に金融機関がこの矛盾の一番そのシワが寄っちゃうところだと思うんですよね。で、この中で多分金融大再編がもう一回あると思うんですよ。で、それはもう銀行業だけじゃなくて、他の業態まで巻き込んでね、商社だって結構金融機能持ってるでしょ、大再編までなってくるんじゃないかと思うんですよ。この20年、30年にわたる超低金利の修正はもう近いと思うんですね。それは本当に日本経済を、やっぱ随分姿を変える、変えさせる大きな力だと思いますね。だからもう、まあ、選挙の後でしょ。選挙の後って多分、いろんなことは多分立ち続いて起こると思うんですね、これ。その中で何かが起きると、国債売られますから、その瞬間から始まりますからね。まあ、もう本当に、いつ何時っていう感じになったと思いますよ。はい。はい。あと、ございますか？はい、どうぞ。
地域政党。
はい。
はい、地域で出てくると、うん、まあ、選挙のたびにその、まあ、最高裁も法の下の平等という理由でいくつかの格差の話をしますが、
はい、
今の考えていくと、
うん、
法の下の平等と言いつつ過疎地は代表いらんっていう感じですね、
はい、いやいや、ですからそれは国政選挙なんかもね、
まあ、でそれで、
うん、
ですけど地域政党で国連方式のように考えると、
はいはい、
一地域一代表みたいになってもいいんじゃないかと思うんです
よ
ね、
ええ、
東京は一人とか、
はいはい、
鳥取も一人とか、
うん、
そうするとその時もその一票の格差ってのはすごいなりますが、
うん、
それでも今だって国連だって20億もいるところも一人だし、うん、
はい、
何百万だって一人だ
し、はいはい、
それを良しとする。
そうだから、ね、私は言っても司法も世論の風で動くと思いますよ。やっぱり日本の人たちがこういう方へ行こうって言えば、私は司法も再要請してくると思いますよ。ね、だからそこら辺はやっぱりまず世論が動くことが先で、世論が動けば司法は私ついてくると思いますけどね。今おっしゃった定数の問題とかね、地域の切り捨てをやめようと地域から日本が変わるみたいな話をしてくれば、それは変わると思いますね。はい。はい。あとよろしいですか。はい、どうぞ。はい。
全体的にアメリカは引くであるということ、
はい、うん、アメリカは引く、はいはい、
引くであるということが前提なんですけど、
はい、
これ変な話ですけど、うん、この前から田原さんがごちゃごちゃ言ってるんですけど、
うん、
戦争を偶発的にですね、
うん、
もしこれは大失敗者もないけど、
うんうん、
じゃないけど全くの偶然性からポンと
起き
た場合、
うん、
これは大使の使用は
変わりますか？偶発的に起きた場合、それはアメリカの負けに向けてどこまでも動くでしょうね。日本が関与したら日本もやられちゃいますよ。今世界の体制でアメリカ勝った戦争ないんだから、アメリカがもし偶発的な戦争を始めたら、アメリカの負けに向けてどこまでも動いていっちゃうでしょ。日本が協力したら日本もやられちゃいますよ。非常に危険だと思いますよ。
はい。今、中東の問題で、
はい、
中 トの関係で、
はい、
いろんな石油国が、
はい、
お互いに話し合ってますよね。
話し合ってますね、はい。
そうすると、そういう中東関係は石油が絡まってますよね、多分ね。
はいはい。
ただの平和だけじゃなくて、ね。
うんうん、はい。
そうすると、今、この前なんかガソリンが上がるとか、上がったとか、なんとか言ってるんだけど、うん、これ、今後どうなるんですか。
うん、石油についてはですね、実はもう時代遅れのエネルギーになり始めてるんですね。もう主流がガスなんですよ。で、石油はだから今、先物でも1バレル55ドル以上には多分上がらないだろうと言われてるんですよ。だからもう各国話し合って生産調整とか議論になってるんだけども、まあ潰れないように最低ラインだけを守ろうっていうことなんでしょうけどね。だからあまり積極的にマーケットを動かすような要因として話し合ってるようには見えないですね。だからもう石油メジャーなんていうのは声ほとんど聞かないですよね。ガスに移っちゃってるから主流が。だからもう石油メジャーのこう世界支配は過去のもんじゃないですかね。で、むしろサウジアラビアなんか今回ロシアと深く関係することになったんですね。軍事的にも。だからまあアメリカが第二次世界大戦中にサウジで油田見つけて、まあアメリカのすごい友好国として来ましたけども、今やロシアに行っちゃったわけですよね。アメリカのメジャーがどれだけ弱いかわかりますよね。まあだから石油はそんな感じで、まあみんな共倒れしないように何かしようっていうぐらいのもんじゃないかな。そんな感じがします。はい。はい、どうぞ。
小池さんが清和会をするし、
はい。
で、清和会自身っていうもの自身も今こう中で分裂してるんですか。そういうのを、形成会、清和会やって。
いやもう清和会の中で分裂するしからみんなないでしょ。寄り添ってる猿団子やってるだけでしょ。森さん真ん中に、森安倍真ん中に猿団子やっててじっとしてるだけでしょあれ。で、だからまあ清和会大体これで終わりなんじゃないです。次誰か自民党出てきたらみんな清和会以外でしょ。そうするとやっぱり清和会って都市利権だから、都市利権は終わりですよね。振り子は地方に戻ってきますよね。それは公使館やったって形成会やったって、だから清和会は大体これまでなんじゃないですかね。で、動く力もないし、じっとしてんじゃないですかね。そんな風に見えますけどね。はい。まあ、そんなことで、これについてはまた、お話を皆さんしていきたいと思いますんで、今日はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。
はい、非常に理事長ありがとうございました。